坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。8月最後の1週間となりました。令和初の夏、どんな思い出ができましたか？まだまだ思い出を作りたいという方に話題の展覧会のおすすめです。あの人気映画スターウォーズの世界が楽しめて、さらに自分を再発見するという画期的な展覧会、スターウォーズアイデンティティーズザ・エキシビション、8月8日から天王洲にある寺田倉庫 G1 ビルにて現在開催中です。一体どんな体験ができるんでしょうか？ゲストはスターウォーズアイデンティティーズザ・エキシビション日本実行委員会プロデューサーの皆川孝則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。は
い、この話題の展覧会スターウォーズアイデンティティーズザ・エキシビションなんですが、世界各国を巡回して、まあ、ついにやっと日本上陸っていうことなんですね。
は
い、
そうなんですね。
はい、これはもう最初が結構前なんですよね。
そうなんですよ。まあ、この持ってるルーカスフィルムが、まあ、はい、いろいろその映画のキャラクターが使った小道具だったり衣装だったりっていうのをきちんと、はい、あのアーカイブして持ってるんですけれど、はい、それをカナダのですね X3 プロダクションズっていうところがライセンスを受けて作ったんですね。はい、でそれが2012年なんですよ。
もう7年も前のことですね。そうですよ。
まあ、それもあってその X3 プロダクションズがあるカナダのモントリオールが最初で、
はい、あ、最初のこの
巡回展
の最初がここがスタートだったんですね。
はい、でそこからこう点々と、まあ、主にヨーロッパなんですけれど、うん、8カ国12都市ですかね、ずっと、巡回してきて、まあ主なところだとロンドンとかパリとかそういうところでもやってますし、ロンドンなんかは、何人だったっけな、もう35万人ぐらい動員してるんですよ。
はい、もう世界中にファンがいますからね。
そうですね、もう世界中では200万人以上
もう動員してると、もうこの展覧会を、
見てると、
見てらっしゃると。
はい、
で8月から8月8日から始まりました東京ですけれども、はい、ということは13都市目ということになりますかね。
そうですね、13都市目です。
はい、なんかこれが最後かもと言われてるらしいじゃないですか。
そうですね、東京が最後か、もしかするともう一箇所行くかななんていう話もあるんですけれど、今のところ発表されてるのはもう東京までなんですね。うん、はい、
昨年がブリュッセルとシドニー。
そうですね、
なんか皆川さん言ってらっしゃ
る。そうですね、ですその日本で開催するにあたって実際にどういうところかな、はい、っていうもので、まずはブリュッセルを、
あ、ブリュッセルも行かれて、
まず見て、でこれ良さそうだっていうことで、うん、まあ、シドニーはもう開催を決めて、視察っていう感じだったんですけれど、
あ、じゃあ両方ブリュッセルもシドニーも昨年
両方行きました。
はい、行かれたんですか。
もう面白いんですよ、本当に。
あ、何度行っても、本当にただの展覧会ではないぞっていう空気が伝わってくるんですけれども、これなんか体験ができるんですか、ね。
そうなんですよ。だから先ほど申し上げましたように飾ってあるものというか展示されているもの自体は全部本物なんですね。基本は
実際にだから、
そうです、映画で、
ね、キャストの方々とか、
そうなんです、いわゆる
ハリウッドスターが
フィルムに映ってるやつそのものが来てるんで、
来たものが
結構ちょっとこう汚れてたりとか、うん、ホコリがついてたり、ヘルメットとかですね、そういうのとかあったりとか。
リアルなんですね。
リアルなんですよ。でその展示物は それだけじゃなくて設定っていうんですかね、うん、キャラクターを決めたりする、うん、その設定した時に書いた、うん、資料なんかも展示してあるんで、
だこのキャラクターこういう風にしていきましょう、なんてコンセプトアートっていうんですかね、はいはいはい、他のなんか映画なんかで私も展覧会で見たことあるんですけど、そういうだからその過程が見れるってわけですね。
そうなんです
よ。ここに設定してこう決まっていくまでの、
だかなりマニアックな人も楽しめるっていう感じですね。
例えばヨーダだったら、あ、最初はこんな感じだったのに、あ、最終的に今のヨーダになりましたよ、
こんなだったんだみたいなのがね、
どんなだったんだそれは、っていうのがいくつかのキャラクターで見えてくると、ね、これ面白いですよ ね、
そうですね。
へ、
あと先ほどおっしゃっていたその、はい、体験ものがあるっていうのが面白くて、うん、まあ、展示物 もう200点以上あって、はい、もう圧倒される感じはあるんですけれども、うん、入場するときにですね ID 付きのなんていうんですかブレスレットを、はい、お貸しします、はい、でそれをこうつけて入場するんですけれど、うんうん、会場の中にですねいくつかその ID をピッてこう、はい、認識させて、はい、登録するポイントがいくつかあるんですね、うん、でそこのポイントで登録するときにいろいろな質問に答えるんですけれど、うんうん、それをやっていくと最後に 自分がスターウォーズの中でいたとしたらどんなキャラクターになるかみたいな、まあ、アバターみたいなもんが一つ出来上がるっていう、これがすごいんですよ。
これだってなんかすごい、あ、5000万通りでしたっけ
そうですね、
なんかすごい、だからあんま被らないかなっていう、そうですね、
だからそのチョイスするのは衣装とか、はい、まあ、そういう種族とかなんですけれど、うん、それとプラスしてあの、まあ、心理テストじゃないですけれど、あなたどういう性格ですかとか、うん、どういうふうに育ってきましたかみたいな質問もあるんですね。だから自分のアイデンティティですね、うんうん、自分のアイデンティティを聞かれるものとスターウォーズの中のあの登場してくるキャラクターとがこう融合する感じのでオリジナルの自分のキャラができるみたいな、
ちょっと嬉しいですよね。
そうなんですよ。
なんかね、皆川さんもやりになってた
けど、これ
もおいおいどういうものかっていうのを伺っていこうと思う、ね、だからこそのこのアイデンティティーズっていうタイトルについてる、
はい、そうなんですよ、
いうことなんですね。
ただのスターウォーズ展ではなく、は
い、なく
アイデンティティーズなわけですね。
ね、もちろんその、はい、ね、200点以上の貴重なコレクションがあって、その展示物を見るという体験もあって、はい、さらにその、
そうなんですよ、
最後にはそんなお楽しみが、
そうなんですよ、
スターウォーズ史上最大規模にして国内最後の展覧会というふうにも言われていて、
そうなんですね。
なんか LA に、
そうなんですよ、ルーカスが、はい、ルーカスミュージアムを作ることがもう発表されてるんですけれど、うん、そこにまあ今回の展示物のものは当然収蔵されるんで、そこのものがまたごそっとこの規模で出てきて世界を回るってことはおそらくないだろうと言われてるんで、まあ、これだけのものをあの日本で見るっていうのはもしかしたら最後かもしれないって言われてますね、はい。
まあ、さらにあの今週はずっといろいろ皆川さんにお話を伺ってきますので、はい、この番組を聞いてから足を運んでいただくと、
そうです ね、より楽しいかもしれません ね、
もうもちろん行った方もいらっしゃると思いますけども、
はい、そういう方はまたねこれ聞いて、はい、もう一回行ってもいいんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
っていうことですね、はい、明日からもさらにどんどん詳しく伺っていきます、はい。現在天王寺寺田倉庫 G1 ビルにて開催中、スターウォーズアイデンティティーズザエキシビションから、ゲストは日本実行委員会プロデューサーの皆川貴則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これ日本では1978年に、
そうですね、
映画スターウォーズエピソード4、はい、新たなる希望が公開されました、はい、皆川さんも私もちょっとね、私の方がちょっとお姉さんですけども、はい、あのこれ知ってますよね、
はい、
この時公開された、大変な話題になりました ね、
見ましたね。
この当時はもうスターウォーズっていうだけでしたから、
そうですね、
あと後付けでエピソード4
も ね、 何もついてなかった、ね、
ついてなかった、はい、エピソード1が新たになってから、はい、このようにつけられましたけど、そうですね。皆川さんおいくつぐらいの時だったんですか。
僕は中学生ですね。
中学生の時、
はい、
ね、
そうなんですよ。
もうアメリカで大変なヒットで大変な話題になってましたので、ね、
だから日本で公開されたのはアメリカから公開されてからもう1年ぐらい後だったんで、はい、
そうなんだ、
もうアメリカの話題が散々ね、はい、日本に入ってきていろんな雑誌とかで、うん、ててね、すごい映画だよみたいなのがね、
来るよっていうので
ワクワクしてましたけどね。
特にこのキャラクターが好きとかあるんですか。
そうですね、まあ、迷いますね、まあ、あの逆にセリフがないゆえの R2D2 とかね
行きますよ ね、 そこね、
やっぱりちょっとね、
いや、かわいい、
かわいいですね、
愛らしいですよね、
たまらんものはありますよね、
あります、あります、あの2人っていう言い方あれですけど、
そうですね、C3PO と、
そうそうそうそう、
そうですね、
ね、
やっぱあれは
コミカルな、
あのその映画を初めて見た時にやっぱり役者さんが演じてるっていうものと、あのロボット自体がああいう動きをするっていうのは、うん、まあ、今のね皆さんはどうかわからないですけど、はい、当時はそれ自体も衝撃でしたからね、うん、あんなにこう自由にロボットが動くんだみたいなところが、ね、まあ、それもあってやっぱ印象深いですよ ね、 ね、
はい、今見るとだいぶね時代がかった感じも若干 ね、
そうですよね、
いろんな意味でありますけれども、いろんな部分でありますけど、やっぱりこう
当時はすごかったですよ、
ね、まあ、そんなキャラクターにも今回の展覧会では出会えると。
そうですね、
はい
はい、
この実際にこの俳優たちが着用した衣装ですとか、
はい
はい、あとは小道具なんかもですか、はい、
そうですね、はい、だからその映画で、まあ、もちろんそのジェダイが着てた、うん、あの衣というんですかね、ああいうものもマントの
的な、
あと戦闘員のね、はい、服なんかもそうですし、そういうもちろんあのそれぞれの登場人物 の、 あの衣装もそうですけれど、うん、まあ、何がそうやってやっぱ本物だっていうところですよね、うん、だから映画で見た、でその映画で見た画面では見えないようなディティールまですごい細かくこだわって作ってんだなっていうのが実際に見ると分かるっていうのが面白いところで、まあ象徴的なのは昨日お話しましたけど、あのやっぱりあのハンソロがですね、あのエピソード5であのカーボンレートされるシーンがあるんですけれど、ガシャーン、あれがね あるんですよ、本物が。
カーボン凍結されたハンソロが。
そうなんですよ。あの四角い、あのなんていうんですかね、まあもうチョコレートみたいな感じですよね、はい、あれにガーッとはまってるのが、うん、そのものがあるんですね、映画で使われた。冷凍された正面からのハンソロだけじゃなくて、サイドにピカピカ映画なんかだと光ったりするんですけれど、うん、そこもね、なんかいろんな機械がくっついてたりするのとかがちゃんとあの横から見れるんですね。そういう展示になってるんですよ。多分ね、見た方、おお、これかと思ってる方いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれど、
だから映画ではそれは逆に見られないじゃないですか、はいはいはい、その最後にこういうのがあってみたいな。
そうなんですよね。
それがここでは見られる、そうですそうです、ということですよね。
だから本当に細かいキャラクターのちょっとした汚れだったりとか、
はいはいはいはい、
そういったものまで
使用感があったりして、
もう本当にそばで見れるんで、それは本当にあのワクワクというか、はい、あのドキドキしますね。
じゃあお好きな R2D2 とか C3PO も
います。います、もちろんです。
もちろんいる、
はい、
ダース・ベイダーももちろんいる。
ちょっとへこんじゃったりしてて、それがまたリアルなんですよ。
ああ
本物なんだなみたいな感じでやっぱりするんですよね。
あ、はい、あとはね、バトルドロイドの小さい、
そう意外と要するに、ね、なんていうんですかね、アイコニックなその C3PO とか R2D2 とか、うん、まあそれはまあある意味飾ってて当然だよねみたいなところがあると思うんですけれど、うん、あのマニアの人がこれもあるんだみたいな小さいドロイドとか、その映画の中ではさほどその出てこないようなキャラクターのものも結構多いんですよ。
なるほど、
はい、だから俺は筋金入りだぜっていう人も、おこれ来ちゃってんだみたいな
感じ、ドロイド、ね、みたいな感じ、
これあんだみたいな感じの、ね、あんまり言い過ぎちゃうとあれですけれど、そ う,、ね、そういうものもありますよっていうのを楽しみにしていただければと思います、
は
い、
そしてそのキャラクターの設定を決めるために描かれたコンセプトアート の, その制作過程が順々に見える。
それが結構すごくて、うん、これもねちょっとあのお話しましたけれど、はい、ヨーダの設定を決めるためにあの形になる前のヨーダのキャラクター決まるまでのビジュアルの変遷が分かるようなあのコンセプトアートもありますし、
なんか最初はメルヘンチックだったり
したんですね。そうなんですよ、 そうなんですよ。それがだんだんだんだん
ああいう風に
ヨーダになって
老快な感じの、は
い、これ近づいていくっていう感じでもなくて、途中でまたペッと別の方向行ったりとか あれみたいな、ね、
へ
え。それもコアなファンは楽しいでしょうし、おそらく今まで公開されてないと思いますんで、この展示会より前はそういう意味ではすごくあの面白いですし、あとルーク・スカイウォーカーも最初は女性の設定だったみたいですね、はい、なんかそういうイラストも残ってました。
じゃあそのコンセプトアートとして最初は女性でいく
っていう、そうです、女性っぽい姿で描かれてたりとか、
へ
え、そうなんですよ。
じゃあたまらんですね。
そうですね、まあ、あんまりねネタをあれしちゃうとあれですけれどもね、今まで見た方はもうそうそうだって言ってくれると思うんですけど、かなりその辺もあのなかなか、はい、あの面白いですね。
なんか写真撮影、はい、写真撮影、
あ写真撮影 OK です、
どれどこでも OK、
OK です、 OK です。
すごいですよね、大盤振る舞いですよね、
それでぜひあの拡散もしていただきたいですし、
そうですね、今もそうやって SNS にアップして、はい、それを見てあじゃあ行こうかっていう、
そうですね、はい、
まあ、これだけの展示品はスターウォーズ史上最大規模にして国内最後の展覧会とも言われています、はい、貴重な機会ですよね。
そうです ね,
ね、はい、ぜひ見逃さないでください、
はい、
現在天王寺寺田倉庫 G1 ビルにて来年1月13日まで開催中です。長いですね、
はい、
何度も見てもいいしね。
そうですね、
はい、ゲストはスターウォーズアイデンティティーズザエキシビションから日本実行委員会プロデューサーの皆川貴則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこの展覧会は作品を鑑賞するだけでなく自分も参加できるインタラクティブなスペースもあるということで、これかなり面白そうなんです。
そうなんですね、はい、
最初にこれな入場するときに、
ええ、
なんか ID 付きのブレスレットが、
そうなんですよ、
でみんなそれをつけるんです ね,
そうですね、 RFID っていうシステムなんですけど、簡単に言うとあのよく回転寿司のお店で、はい、あのお皿の枚数ピッと測ったりするのあったりするじゃないですかああいう感じのこう、はい、いわゆる IC の認識のシステムがあるんですね、うんうん、それをこうはめて、で会場のその展示品がたくさん飾ってあるんですけれど、その間に10箇所ぐらいの質問コーナー的なものがあるんですね、はい、でそこでその質問に答えながらその ID ブレスレットを認識させていってで答えていくと、うん、自分のですねキャラクターが出来上がる、もしスターウォーズの中にあなたがいたとしたらみたいな感じの、
こんなキャラクターなのよと。
そうなんですよ、
そうなんです、
これが面白いんですよ。
これねだから本当にあの 監修されてるというか、はい、きちんと割といろんな心理学的な要素とかいろいろあって、そうそうそう、
本当にスターウォーズアイデンティティーズの自分のアイデンティティを尋ねられる質問もありますし、はい、あと、まあ、あのシンプルにまずあなたはどの種族にしますか、うん、みたいな、あのスターウォーズに出てくるいろんな、うん、あの宇宙の人たちの、あの種族の、
例えばどういう感じですか、
あの例えば、まあ、イオーク、森の中のイオークがいたり、はい、あの人間ももちろんありますし、うん、とかそういうのがいくつか選ぶ、うんうん、であと衣装も選べますし、はいはい、あと、自分の生まれた星も選べたり、うん、あと自分の師匠ですね、
はい、
誰に指示してるのかとか、あと自分のフォースの強さですとか、うんうん、まあ、そういうようなものをいくつかこうチョイスしていくっていうのと、それとあと自分自身のことを聞かれるわけですね。例えば、うん、何か実行するときに、あのその前にきちんと計画を立ててから実行するタイプだ、うん、
タイプですかとか、
それとも、いやいや、あの実行して自分は動きながら考えるタイプだ、うん、みたいなのが書いてあって、それ、うん、あのモニター上で自分はどれぐらいかな、 7-3 でこっちかなみたいなことまで調整できるんですけど、まあ、そういうような質問がいくつかあって、
自分の親がどう育てたか、
あ、そうそうそう、厳しく育てられたのかとか、
放任主義だったのかとか、
あれも確か4択だったかな、そういうような感じで、
うん、レベルがあるわけですね、
はい、それで、まあ、まあ、質問があると、
じゃあ自分の性格ですとか、はい、その価値観とかそういったものも反映されて最終的にオリジナルキャラクターが、
そうですそうです
っていうことなんですね。
へ
え、まあ、だから質問はこの遺伝学、神経心理学、性化学、心理学などの分野に基づいて、
そうですね、いや、この企画展というか展覧会を作った X3 プロダクションズっていう、うん、まあ、モントリオール の、
はい、
会社なんですけど、そこがあのモントリオールサイエンスセンターっていうところと協力してこの質問を作ってるんで、割と科学的な根拠がきちんとある、あの質問をするんで、はい、そのスターウォーズの映画の中の世界観で先ほど選んだキャラクターというか、うん、ビジュアルを選んだり、うん、自分の故郷を選んだりしたものに自分の内面が付与されて、うん、こうキャラクターができるっていうことですね、うん、
だから自分が思いもよらなかった自分みたいなものに出会えるかもしれない、
うん、そうなんですよ、アイデンティティーズが、
ね、
アイデンティティーが、
アイデンティティーが、はい、あなたのアイデンティティーは、
そうなんです
ね、何でございましょうみたいな感じですね。
もともとスターウォーズっていうのが、うん、その、まあ、スカイウォーカー系の物語として、そのスターウォーズっていうタイトルですけど、なんていうんですかね、宇宙でバンバン撃ち合ってる戦争映画じゃなくて、そのなんていうんですか、登場人物も自分のアイデンティティをこう追い求める作品だと、
はい、そうですよね、
つまり お父さんが悪だったり、
そうそうそうそう、大きな家族の、ね、そうなんですよ、物語ですよね、
自分は一体何者なんだ、うんうん、善なのか悪なのか、何が正しくて、うん、何が間違ってるのかみたいなことを追い求める物語っていうのが、うん、そのスターウォーズの根底にあるっていう、映画の中のアイデンティティと見る僕らのアイデンティティっていうのが うん、この展示会の中で、はい、まあ融合するというか、うん、それがテーマだっていう
ということなんですね、はい、なんとキャラクターの数は5000万通り以上あります
。そうなんですよ、
皆川さんも終わりになったんですよね。
やりました、やりました。
どこで終わりになったんですか。
僕はシドニーで、
シドニーでやって、
はい、やりました。
どんなキャラクターなんですか。
僕はイウォークにジェダイの、うん、衣装を着せてっていう、はい、ありえないんですけれど、
敵対する、敵対でもないのか、
で敵味方で言うと帝国軍の方についてみました
、まあ、私はついてみました、
敵です、
ね、敵です
の方に
みたいな、
あのちょっとお前こっち来いって言われた時にはいって言っちゃいました、あ、これは最後に自分のアドレスを登録すると、はい、自分のデバイスにあのそのキャラを飛ばせるんですね。
あ、うーん、はい、なんかでもあの一応スクリーンみたいなところにドーンと、
そうなんです
よ、ボーンと映し出されるんですよね。
そうです、一番最後のコーナーで、はい、等身大というか、まあ、もっと大きいのかな、うんうんうん、で名前もねつけられるんですよ、
それに
自分の名前をそのままつけてもいいですし、そこであのアドレスを登録すると自分のスマホとかにこ
う、あ、今スマホで見せて、ちょっと、はい、絵も言えない感じですよ ね、
そうですよね、
これみんながって書いてますけども、なんかガーディアンズのアライグマみたいになってますけど、
まあヨークなんで、
はい、ちょっとそういう動物系っぽい感じなんだけど、着ている衣装は
ジェダイの、ね、ジェダイのでこういう風にあの、
あ、文章でもいろいろ、私の育った惑星はガス巨星ベスピン、
そうです、僕はベスピンを故郷に選んだ、
選んだんですね、
とこうなる、ただ選んだやつだけじゃなくて、うんうん、自分が答えてないことまで、あ、そういう風なのねみたいなのがこう出てくるんで、
うん、
面白いっていうことですね、
うーん、はい、 私はこのチャンスを逃すまいと喜んでダークサイドに寝返りました
そうです、先ほど言った、ね、それがスターウォーズの世界観と一緒にあるっていうところがたまらないわけですね。
はい、ということで、まあ、まるで自分がスターウォーズの世界に入り込んでしまったような そんな貴重な体験ができるということで、はい、来年1月13日まで開催中のスターウォーズアイデンティティーズザエキシビションからゲストは日本実行委員会プロデューサーの皆川孝典さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回の展覧会でアンバサダーを務めるのが市川紗椰さん。3歳から14歳までデトロイトで育った市川さんです。アメリカではスターウォーズはもう文化の一部とされているということで、市川さん自身もですね熱烈なスターウォーズのファンなんだそうですね。これ ね最初に見たのはリバイバル上映されていたスターウォーズエピソード4新たなる希望ということで、私たちがリアルタイムで1970年代に見ていたあのエピソード4を、はい、リバイバル上映で、ま、当たり前ですよ、
そうですね
若いお嬢さんですから当たり前ですけどもをご覧になった、はい、いうことです。
そうですね、
ね
もう彼女の場合そのアメリカにいるとその初めて見たのはいつですかなんて質問もしてたんですけれど、はい、もう文化としてスターウォーズがもうあると、うん、しょっちゅうテレビとかでもやってるしそのキャラクターのものもいっぱいあるんでそのすごい小さい時からスターウォーズのことは知っていたと、
もう触れてると、うん、
で映画で最初見たのが、まあ、エピソード4、うん、新たなる希望を見たのが最初だったと、うんうん、まあ、そういう意味では我々と一緒で
一緒ですね。
最初のエピソード4からちゃんと見たということでした、はい、
なるほどね。
で市川さんはもう、かなり有名ですけれど、はい、いろんなのにお詳しいというか、まあ、もっと言ってしまうとオタク気質のある方で、まあ、はい、ガンダムとか、はい、鉄道とかいろんなこう詳しいジャンルがあるんですけれど、スターウォーズも相当詳しい感じですね。
だからまあそのアンバサダーということで、はい、その日本上陸に先駆けてシドニーでの展覧会に行かれてるんですね。
はい、行っていただきました。東京も先日、はい、もちろん見ていただいたんですけれど、はい、とにかく細かいところよく見てますね。
へえ、はい、なんかこうコメントとしてはとにかくスターウォーズの美術が最高っておっしゃっている。
そうですね、はい、でやっぱ本物を見るとその例えば、うん、R2D2 のこう塗装の一部がちょっとはみ出してたりとか、
はい、はみ出してたりとか
ちょっとはみ出してる感じとかが、はい、これがリアルだとかって あとヨーダのヒゲが、
はい、
映画上だとちょっと見えにくいところがこんなに生えてたんだみたいなのと か自分の持ってるヨーダの人形にヒゲ生やさないとなって、うん、いやいやそんなことしなくてい
い。奇妙でしょそれみたいな。
もうそれぐらいで、
じゃあフィギュアも結構持ってらっしゃるんですかね。
かなりお持ちみたいで、いろんなグッズとかを。でボバフェットっていうキャラクターがいるんですけれど、はいはい、うん、これが一番好きだと。
お
ボバフェットが好きなんだみたいなね。でも
ボバフェットってなんか賞金稼ぎなんでしょ。
そうですそうです、なんていうんですか、うん、鎧をまとったような感じの、はい、なんか
こうね、だいぶ前なのでちょっと ね T 字型バイザーだったりとか、はい、ちょっとな懐かしめの感じの。
そうですよね、
はい。
でもなんかちょっとクールじゃないですか、確かにビジュアル、うんうん、やっぱ聞くと女性人気高くて、うん、とりあえず賞金稼ぎっていう職業がまずちょっとかっこいいじゃないですかっていう、
ね、そこに市川さんも刺さっちゃったんですね。
そう言ってました。で、
危険な男が好きなんだな
そうかもしれないです、
ね、
意外とあっさり死んじゃったりするんですけれど、はい、まあ、それも含めて
それも含めて好きなのか、
お好きみたいですよ。でというか彼女が一番言ってた中で僕面白いなと思うのは、うん、スターウォーズって設定を詰めすぎてないって言うんですよ。だから見てる人が想像する余地が結構あるっていう、うん、だから例えばボバフェットも ああいう風にあっさり死んじゃったってことは、うん、もしかしたら本当は死んでなくて何かの時に復活してくるんじゃないかとか、そういうことを想像できる、うん、いろんなこの人は途中が出てきてないけどこうなんだとか、あと物語の本編に関わらないキャラクターがいくつかやっぱりこう出てくるのがあるんで、これが次のエピソードの時に何かになるんじゃないかとか、そういうのを想像しながら見れるっていう、まあ、相当はい、
入ってます
ね、ハイレベルなファンですけど、ね、はい、
なんかシドニーに行かれた時はエピソード5帝国の逆襲に出てくるカーボン凍結されたハンソロですね。
やっぱりこれですよ。
この実物の前でたくさん写真を撮りになったそうです、
そうです。僕もそうでしたけど、やっぱあそこの前で写真撮っちゃうんですよね。
そしてそのインタラクティブスペースですね、
はい、
昨日皆川さんのキャラクターも見せていただきましたけども、 この最後に渡されるプロファイルでは、この市川さんは周りには好奇心旺盛で自由と思われがちですが、実は物事を細かく決めたがる人というふうに分析されて、かなり当たっていたとおっしゃってたんだそうです。そうなんですよね。
だから例えばそういう質問があって答えてたらわかるだろうっていうことなんですけど、うんうん、はい、直接これに当たる質問はなかったのに、どうして当てられちゃったんだろうみたいなことを言ってましたね。
最終的なプロファイルを見るとそういうこと
が、そうですね、だ自分がこうそういう質問に答えていったら、こういうあなたこういう性格ですって言われた時に当たってるみたいなのが、
占いのおばちゃん入ってんじゃない最後
そうなんですよ。この間も言いましたけど、やっぱ彼女はそれが面白くて、でやっぱり一緒に行ったスタッフの方のこうプロファイルを見たら、自分が思ってたキャラと全然違ってたと、うんうん、それがそういう人なのっていうところがあったらしくて、それも含めて、うん、ワイワイ盛り上がったって言ってましたね。
これ、今手元にこの市川さんのキャラクター、
あー、はいはいはい、
これ昨日皆川さん見せてもらったのと全く違います。
全然違います
ね。違いますよね、
まあ、5000万通りですから。
そうそうそう、5000万通りもあるらしいですから、ね、こう首が長くて。
そうなんですよね。
これ何のキャラクター、何人に近いんですか、種族的には。
種族は何なんだろうな、
何なんですかね。
いや、ジャジャービンクスとかそっちの方かなと思ってたんですけど、うん、ちょっと違うみたいですね。はい、
でその自分のキャラクターのドーンの後ろにその師匠が映し出されたりとかっていうこと。
だから市川さんは、はい、オビワンが師匠ですね。
オビワン系のですね。そうですね。
僕はヨーダにしたんですけれど。
あ、そうか。
でもまあ大体その2つが二大師匠ですよね。
そうですよね。
大体そうだと思いますけど。
ダースベイダー師匠とかね、選ばないですね。なかなか。
そうですね。まあそういうのが非常に楽しいかなと。
わかりました。はい、はい、ぜひアンバサダーの市川紗椰さんのおすすめにも注目して楽しんでみてください。来年1月13日まで開催中、スターウォーズアイデンティティーズザエキシビションから、ゲストは日本実行委員会プロデューサーの皆川貴則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、スターウォーズといえば今年12月には最新作が公開されます。スターウォーズスカイウォーカーの夜明け、これ12月20日公開になるんですけれども、このタイトルに固有名詞が入るのは史上初なんだそうですね。
うん、そうですね。
なんとアメリカでの公開から42年間にわたって作られてきたシリーズの完結編になる。そう
です、いよいよ。
いよいよですね。まあ、そんな歴史的なタイミングで開催されているのがスターウォーズアイデンティティーズザエキシビションです。さあ、今日は金曜日ということでね、グッズをご紹介したいと思います。はい、何と言いましてもこの展覧会のビジュアルが
すごいんです。そうなんですよ。今回は、まあ、アートワークが、7種類あるんですけれども、はい、うん、それがですね非常に評価が高くて、はい、海外なんかではビジュアルの賞を受賞してたりするんですけれど、ね、例えば一番広告なんかにも使われてる、はい、ダース・ベイダーのビジュアルなんかも、はい、パッと見、あ、ダース・ベイダーなのかな、うん、まあ、ちょっと見てもダースベイダーのこうなんかにじんでるのかなみたいな感じでね、
周りにちょっとなんか飛んでるっぽいけど、
もやっとしてるのかなと思って、
まあ、こういうタッチの絵なのかなって思いますよね。
よく見ると
よく目を凝らすと
タイファイターとか、
はい、
タイファイター飛んでますみたいな、うん、そういう飛行船とか、
はい、
そういうものが
そうなんですよ。
なんていうんですか、寄せ集まってできてるっていうんですかね。
だからスターウォーズに登場するストームトゥルーパーなんかは、
そうですね、ストームトゥルーパーでストームトゥルーパーが
の顔が
てると。
そうなんですよ、立ってみんなこう、
そうですね、
ね、いるんだけど、ザ
ーダースベイダーもよく見ると、うん、頭の部分がデススターになってたりとか、はい、そういうなんていうの、ダブルミーニング、ヨーダだったら、はい、そのルークと、うん、修行した森の感じになってるとか、はい、
ね、
だからパッと見だけじゃなくて、うん、ちょっと近づいて見てもらうと、はい、またいろんな発見があったり、あとそのグッズでいろいろと、うん、扱ってるんですけれど、はい、そのポスターなんかでね、ちょっと大きいやつで見てもらうと、うん、よりそういうのがこう分かるなっていうのもあるでしょうから、うん、ぜひですね、その辺もこう確認していただければと思うんですけれど、うん、とにかくこの7つのキャラクターのアートワークを使った、
はい、
ふんだんに使ったグッズを取り揃えております、
うん、そうなんです、これがもうベースになって、はい、ただポスターだけじゃないんですね。
そうです、そうです。
あ
とはこれでその T シャツとか、
はい、あ、この T シャツがあるんですね。
この T シャツですね。あとステッカーとか、
はい、
そういうのは もちろんあります。あとクリアファイルもね、
うん、
定番のものはもちろん
あります。もちろんあるし、
はい、海外で、うん、も販売しているこのスターウォーズアイデンティティーズの展覧会のオリジナルのグッズもありますけれども、はい、まあ日本だけで、
はい、 この日本会場しか手に入らない
っていうものもありますし、
それ例えば何なんですか。
クリアファイルとかは海外であんまりないんですよね、はい、結構日本のグッズはこういう展示会やると海外で話題になるんですよね、
うん、はい。さあチケットが、はい、これ日時指定制なんですね。
はい、そうなんです。時間で1時間ごとに入場の時間が決まってると、うん、退場の時間は自由なんですけれど、はい、入場の時間が指定されているので、はい、そこに合わせたチケットを、うん、まあ、お買い求めいただくと、はい、
これ電子チケットになっていると。
そうです、電子チケットになってますね、はい、ですね、まあ、スマホとかお持ちいただいて、うん、それでチェックするんですけれども、うん、まあ、電子チケットを持ってお持ちになって入場するときにメモリアルカードを漏れなくプレゼントしてるんですね、
はい、
でこれは紙のものなんですけれど、はい、その先ほどお話しましたこのキャラクター7つの、うん、デザインを月替わりで
毎月来いってか、
いやコンプリートしたい方はね、それもありかもしれませんね。
1月までですもんね。
そうです、8、
7、あ、8、7、8、9、10、11、12、1、6個ですよ。
なのでもう一つは4のつく日を
フォースにちなんで、
そうですね、フォースってことで、4のつく日だけ別のデザインでいこうということですね。さらにその日はお得という感じですね。
4日、14日、24日
ですね、はい、
8月は何なんですか。
8月は、ダースベイダーですね。
ダースベイダー、
はい、あとはホームページの方で確認していただければ、うん、月ごとのやつがバッと載ってますんで、
は
い、それに合わせて、まあ、自分の好きなキャラクターの
月に、調べていこうと、
OK、です
一つですね、
はいはい、そうです。やっぱ電子チケットだとね、うん、なくなっちゃうと寂しいっていう人もいらっしゃるかなというのも含めて、はい、このメモリアルカードをちょっとご用意したという感じでございます、
う
ん、
そうか、
はい、
さて改めて現在開催中のスターウォーズアイデンティティーズザエキシビション、映画で実際に俳優たちが着用した衣装はもちろん、小道具や模型、キャラクターの設定を決めるために描かれたコンセプトアートなど200点以上の貴重なコレクションを展示しています。1977年の作品から2015年に公開のスターウォーズフォースの覚醒まで、アニメーションシリーズのスターウォーズクローンウォーズに関する作品もあると、
はい、
いうことですね。そしておさらいになりますけども、参加できる展覧会があるということで、はい、これは来場者には ID 付きのブレスレットがまず与えられまして、会場内に設置されたインタラクティブスペースで質問に答えながら進んでいくと、その人の性格とか価値観などが反映されたオリジナルキャラクターが最後にドーンと映し出されますの、どんなふうに皆さんに楽しんでいただきたいですか。
そうですね、まあ、やはり展示がすごいっていうのはもう本当に間違いないので、まず映画をご覧になった方はぜひその本物を細かいところまで楽しみに、うん、確認しに来ていただきたいなと思いますし、アイデンティティを自分のアイデンティティを探るっていうこの体験型ということで、まあ、その展示と体験が両方楽しめる全く新しい形のスターウォーズの展覧会っていうことですので、ぜひですね皆さんでいらっしゃっていただければと。特にそのアイデンティティをみんなで見せ合いっこしたりするのが楽しいというのがありますので、ぜひいらしていただければと思います、
はい。天王洲寺田倉庫 G1 ビルにて来年1月13日まで開催中、スターウォーズアイデンティティーズザエキシビション、ゲストは日本実行委員会プロデューサーの皆川貴則さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。12月にシリーズ完結編となる最新作スターウォーズスカイウォーカーの夜明けが公開、世界中で200万人以上を魅了したスターウォーズの大展覧会がついに日本上陸です。スターウォーズアイデンティティーズザ・エキシビション、200点以上の貴重なコレクションの展示と自分だけのオリジナルキャラクターを作れるスターウォーズ史上最大規模の体験型ミュージアム、天王洲寺田倉庫 G1 ビル5階にて来年1月13日まで開催中。チケットは日時指定制で現在発売中。前売り券は大人3200円、小学生2000円、親子チケットは家族4名で1万円。詳しくは展覧会公式サイトにてご確認ください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。